月にね、一回病院に通ってるんですけど、なかなかね、会社の休みと病院の予約の日ってのが合わなくてさ。で、今週も、まあ、有給休暇をね、まあ、わざわざ取って、で、病院に行ったわけ。で、まあ、遠いところね、埼玉から都内までね、出てさ。で、病院着いて、で、ロビーのところでね、まあ、ふとね、まあ、一応先に診察券の方確認しておこうかなと思って。で、財布から診察券出して、でね、予約の日をね、確認したんですよ。そしたら、予約、来週だったってことにね、気がついて。で、そのまま、そっとね、診察券をしまって、もう無言のまま、病院を立ち去るというね。まあ、また来週ね、有給休暇を取って、病院行かないといけないっていうね。まあ、そんな、有意義なね、有給休暇、送ったというね、そんな今週。そんな感じで、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジ。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんだよ。ね、もう今週本当にダメだった話ね。本当嫌になってくるよね。有給休暇もそんな残ってないわけ。だって今のね派遣の会社も、かれこれ1年ぐらいになるけど、働き始めて半年で、有給休暇がね少し出てさ。で、次出るのはその1年後だから、まだまだ、あと半年近く、有給休暇出ないのに、もう残り1回しか残ってないから、来週もう1回取ったら、もうこれ終了というね、どうするんだと。11月もさ、ね、前に、アップルストア銀座でね、やるイベントの方遊び行きたいっていうことでさ、その日も休まないといけないし、で、12月なんてさ、忘年会いっぱいあるわけじゃない。そしたら、忘年会の日も全部休まないといけないしさ。これはちょっとと思って。ね、有給ないし、もう全部欠勤っていうね。そんな感じになってしまいますよってことだよね。まあそんなんでね、ちょこちょこね、頑張っていきたいと思うんですけどね。そんな感じの今週、今日はね、皆さんお待ちかね、アニメレビューですね。2011年秋、アニメレビュー。これがね、もうしょうがないですよ。ワンシーズンに一回ね、絶対やんなくちゃいけないコーナーという形になってきましたから。まあ、好評、不評、わかりませんけどね。やっていきますからね。まあ、この辺もお楽しみにということで。じゃあ、そんな感じでね、本日もね、23時から1時間ぐらいね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。童貞ネットアットネトラジで、まあね、一応その有給休暇の話ちょっと喋りたいんだけどさ、さすがにね、病院ね、わざわざ都内まで行って、で予約してたと思って予約してなくてね、でそのまま帰るっていうのもまたあれだからね、一日も空いてるわけだから、でまあどっちにしろね、病院あってもなくてもその日は不動産屋をちょっと行きたいなと思ってさ、もうそろそろ気持ち的には11月末にはね引っ越ししたいと思ってるから、だからもうそろそろ、もう10月も半ばですからね、そろそろ物件決めないといけないということで、で都内にねそうやって出る用事があるので、じゃあこの機会にね一緒に不動産屋を行ってしまおうということで、でその都内行く前日にさ、まあいろいろ調べるわけよ、あっアットホームとかね、そういうところをネットで調べてさ、まあ池袋から徒歩15分圏内ぐらいみたいな、で、まあ、家賃は5万円以内、足が出ても5万5千円以内、管理費込みみたいなね、そんなちょっと夢のような物件をね探しまくるとさ、いやあることはあるのよ、ただ本当にね、何万件もある物件の中からね、本当に もう一桁の数しかね、ヒットしないような数が出るんだけどさ、それでもね、やっぱヒットするから、じゃあこういうところね、ちょっと、まあ僕の iPhone もね、優れてますから、そういうアットホームのアプリとかあるからさ、そこにね、いろいろとそういう物件情報を保存してね、それで不動産屋持ってこうと思って。で、一番いいなと思ったね、物件を扱ってる不動産屋さんにね、まず行ってみようと思ってさ、で、まあ雑居ビルですよ。雑居ビルの、なんか汚いね、エレベーター乗って行かないと入っていけないようなね、そんなところの一角にあるさ、不動産屋行ってさ、で、これがさ、行ってさ、なんつーの、最初入ったら、なんか、最近の不動産屋さんってその、どっちかだと思うんだけど、その、街のおじちゃんみたいなのがやってるのか、ね、イケイケのおじちゃんがやってるのか、もしくは、なんか若い茶髪のお兄ちゃんがやってるか、まあ、どっちかのイメージがすごい強いんだけどさ。で、入ったら、もう、こっちは茶髪のお兄ちゃんのね、その不動産屋さんだったんだけどさ。で、電話してるわけよ。で、こっちチラチラ見てんだけどさ、俺が入ってきてさ。そしたら、まあそのままね、放置もしておけないから俺のことをさ、奥から人が出てきて、で、女性のね、スタッフの人が出てきて、じゃあ、ちょっとこちらでちょっと受付しますから、みたいな話になってさ、で、その女性の人がさ、今日ちょっと担当してくれるってことになってさ、で、話してさ、で、この物件とかね、いろいろちょっと保存してきたから、こういうのちょっとありますかみたいなんでね、言ったら、もう、その一番いいなと思った物件が多分ね、月ね、家賃5万円とかで十何階建ての建物で6階ぐらいの部屋で結構いいお部屋なのね。まあ、6畳7畳ぐらいあって、で池袋から徒歩10分以内ぐらいなのね。相当綺麗なビルなので、これ空いてたらラッキーだなと思ってさ、で言ったら、なんかね、その部屋は、まあ、いわくつきなのよ、結局。いい物件っていうのはいわくつきが多くて。そしたら、もうなんか、前住んでいた人が、なんか差し押さえにあっちゃって。それで、まあ、安く出してるんだと。だから、その、オーナーのね、方が変わったりすると、家賃の方が、まあ、改めてね、変わったりとか、もしくは逆にその、住んでいるけど、もう出てってくれと。そういう話になる可能性もあるということで、だからうわそれじゃ住めないじゃんと思ってさ、ね、家賃も5万円なのが多分オーナーさんとか変わったら7万円ぐらいになっちゃうと思いますよみたいな言われて、ダメだっつって、でも他にも俺にはねもういっぱいストックがあるから、じゃあこれとかっつってね、もういっぱい調べてもらったんだけど、なんか他の物件は他の物件で、その何客寄せのための釣りっていうの、この金額じゃ絶対出ないようなね物件をその安い金額で出して、そんで例えば問い合わせがあったら、まだその物件決まってないんで、よかったら不動産屋ねそのところまで来てくださいと言って客を来させて、来たらあさっき決まっちゃったんですよみたいな、で本題に入るとね、普通の物件紹介に入るという形をね結構取るところがね多いということで、そんな裏事情もね話を聞いて、この会社さんはってね、この会社さんはそういう釣り物件多いですよねみたいな、うん、こっちの会社もそうですね、この物件もそうですねみたいなね、どんだけ事情数なんだよっていうね、そんなねちょっとたくましい女性スタッフのね人にね、いろいろと不動産物件をね探してもらってたんですけど、で、まあ、やっぱしね難しいって、5万5000円以内ぐらいで池袋徒歩15分圏内ぐらいで、まあ、できれば、まあ、15平米、まあ、20平米以上部屋の広さがあって、フローリングで、洗濯機置き場があると、まあ、この辺は欲しいと言ったら、ああちょっとねって難しいかもしれないですねって言って、でやっぱりねその金額帯になっちゃうと本当にボロボロのところで、もう下手すりゃもうトイレは 和式とかその辺も、もういっぱい出てきちゃいますからっていう話で。でもね、いろいろね探してくれてさ、そこそこいいのがねちょこちょこ出てきて、ただその日俺あんまり時間なかったから、まあ1時間ぐらいでね、今日ちょっともう次のところ行かないといけないというような話をしてさ、ちょっとね人と友達と会う予定があったからさ、だからそれでね、じゃあまあ来週ね、また有給取って病院行くから、その時にまた、じゃあ来週また来ますって言って、じゃあその間にいろいろとピックアップしときますねって言ってさ、すごいいい女性の人でさ、でなんかね話を聞いてると、今俺が住んでいるその埼玉のね、まあとある場所ですけど、前にそこに住んでいた、その地域に住んでいたことがあるって話もあってさ、へーと思って、まあ世間は狭いなと思ってさ、そんでまあ最後にね、そのやり手女性スタッフにさ、じゃあちょっと私の名刺渡しときますねっつってさ、名刺渡されて見たら店長さんだったっていうね、そんなお近いっていうねところなんだけどさ、いや本当にハキハキしていてね、まあ、多分年の頃は俺と近いんじゃないかな、もしかしたらちょっと女性ってね大人っぽく見えるから俺より年下かもしれない、28とか9とかそのぐらいかもしれないけど、もうしっかりハキハキとしたね店長さんでね、あれっぽいね、AKB の秋元なんとかとかっているでしょ、わかんないけど、あんな感じがちょっと大人になって落ち着いた感じでハキハキしてる感じね。まあ俺もよくわかんないんですけど、でさ、だからちょっとまあ自分でね、他の不動産屋回って調べたりとかねしてもいいかなと思ったけど、もうこのね今回店長さんにもう委ねるしかないなと思って、でそのね待ってる間もいろいろさ、いろんなところに電話してくれてさ、図面取り寄せてもらったりとかしてさ、でいくつかやっぱし良さそうな物件もねそうやって出してくれたから、この人に任しとけば一応ね、その結局直接さ、その賃貸とか管理してるところに話をした方が仲介手数料とか取られなくていいんだけど、でもそれを抜きにしてもさ、その人に任しとけばなんとかいい物件探してくれそうなね雰囲気があったからね、信頼できそうなね、まあ結局仕事ってそういうことですよねっていうね、まあところがあるからさ、その人だったらまあお願いしてもいいかなっていうねところの気持ちになれたからね、また来週ちょっとね行って、でまあ物件、まあその日のその日でね決めるっていうのはちょっとあれなので、まあ 2,3 日ちょっと開けて、でまあここにしようって決めてね、それでまあ決めたら、まあ10月ね、その下旬には話を進めることできるから、そうするとまあ、できたら11月中旬後半ぐらいからね、家の契約っていう形にねできたら、まあ、11末までには、引っ越し全部完了させて、で12月ね忘年会あると思うんだけど、都内で忘年会やった時はもうこれは終電逃しても歩いて帰れますから、新宿ぐらいからだったら全然歩いて帰れるからね、池袋近辺だったらさ、そんな感じでね、ちょっとまた、東京に出て、ね、もう31歳になってますからね、31歳にもなって、そこから東京もう一回出るってどういうことみたいなね、そういうツッコミ聞こえますけど、まあその辺はね、まあいいかなと思って。だって休みの日とかさ、本当俺もう、家から出たくないけど、出るとしたら、もう徒歩で行けるところしか行かないわけ。そうすると、今住んでるところってさ、徒歩圏内ってスーパーかコンビニ、あとパチンコ、パチスロ屋、これしかないのよ本当に。だからそういう意味でも歩いて15分圏内ぐらいで池袋の駅まで行ければ、まあ結構充実するし、あと帰りね、もう帰りもだって仕事終わって帰ってきてさ、今もセブンイレブン寄るかホットモット行くかしかもう選択肢ないんだよほとんど、晩飯とか。それがね、帰り池袋の駅から帰るとしたら何でもあるじゃない食べ物は。ということでね、その休日のちょっと散歩のプラプラというところが充実するっていう部分とね、あとは帰りのねご飯が充実するっていうところで、家賃もまあ5万5000円いないぐらいだったらさ、まあセーフじゃない、一応ね辛いですけど、まあそんな感じでちょっとね まあ毎週ね、これから引っ越しするまでは俺の引っ越し情報をね、少しずつ流していきたいと思うからね、まあ、これを機会に引きこもっているね、ラジオの前の君とか、あとはまだ親元から離れてなくてね、独り立ちしなくちゃとかね思ってる君とかね、このね機会に、まあ引っ越しをねしてみるっていうのもね一つかなと思うんだよね。俺もちょっとね急に引っ越ししたからね、あの実家にいて21とか22とかでね引っ越しして、でね、あの童貞の諸君ね朗報だけど、俺引っ越しして1年以内で童貞してたからね、やっぱりね違うよ一人暮らしパワーっていうのは。実家でしかもなんか駅から遠いとか、ちょっと田舎の方に家があるとかだとさ、女の子も呼ぶに呼べないわけよ。でも一人暮らししたらね、まあ、例えば今ちょっと友達っぽい女の子がいたとしてだよ、まあ、基本的に僕らにそんな友達はいないんだけど、でいたとして、で引っ越しましたとね、一人暮らしになりました、で都内ですとかだったらさ、みんな交通の便はいいからある程度来れるし、引っ越ししたんだっていうことで引っ越し祝いに来るっていうね名目ができるんだよね。で一回来たっていうそういうことが起きるとね、あの心理学的なね、あのちょっとちっちゃいところから踏み込んでいって、そこから大きくしていくって方法が取れるから、まず一回入りましたね。したら次もう一回入るのは抵抗ないわけよ。そういうことで少しずつドアを開いていくと、そういう方法もありますからね。まあ一人暮らしっていうのは一つね、特に男はね、あのちょっと環境を変えないとなかなか成長しないっていう部分もねあると思うの。学校行ったりとか引っ越ししたりとか、あと会社入ったりとか結婚したりとかね、そういう段階踏んで少しずつ大人になっていくって部分もあるかと思うからね。もう俺大人になったって前提で話になってますけど、こんな、ね、子供みたいなねみそじですけどね、まあそんなんでね引っ越しおすすめってことで、もうかれこれ引っ越し何回目だ、1回2回3回4回で今回5回目の引っ越しになるから、20歳過ぎてからね、まあ楽しいですよ、引っ越し貧乏になっちゃいますけど。なのでね結構そういうの引っ越しもねおすすめなのでね、ぜひ2年に1回なんてね引っ越しどうかななんていうね、そんなお話で、まあ今日はね、そんな感じでね、フリートークはここまでにしとかないともう間に合わないですからね、コーナーが、コーナーのボリュームが多いからね、なんとも言えないですけど、じゃああとちょっとお便りねいただいてるから、お便り読んだ後にねコーナー行きたいと思います。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん、新しい就職先不動産関係の営業マンとか合ってるんじゃないか、パルさんって物件事情の話してるとき生き生きしてるよってお便りいただきました。ありがとうございます。来た、転職が来たのかこれはね。いやーあるよ可能性は。ただ不動産業って大変だなと思って、ハキハキしてるじゃんやっぱり。で物件情報とかも全部頭に入ってたりとかさするし、なんか大変だなと思って。で俺人とあんまり関わりたくないから、ただその不動産業って人と関わるじゃんすごく。で賃貸とかで紹介するだけだったらね、その場限りで、まあ、いいっちゃいいよ。だけど、例えばね、それ以上のさ、なんか、建て売りとか、その一戸建てとか売ったりとか、マンション売ったりとかしたらさ、もうその家住んでる人がね、いる限りさ、ずーっと関係続いてくからさ、もうダメだよと思って、人間関係ダメだし、あと名前とか忘れちゃうし、顔も覚えてらんないしっていうね、ところがあるのでね、ちょっと不動産やって難しいなとは思うんだけどね、まあ、ちょっと今後のね選択肢としてね、考えていきたいなと思います。まあ、そのうちねそんな話ちょっと出るかもしれないですね。あとラジオネーム、304番さん、パルさんやり手店長といろいろできていいですね、ところでメガネ店員はどうなったのって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。メガネ店員は、最近見ないんだよね。あの愛も変わらず毎日ね店の前通ってチラチラチラチラ見てるっていうね、いつ通報されてもおかしくないっていう感じの行動をとってますけど、いないんだよねあんまりね。今日ちょっといたっぽいけど後ろ向いてたからちょっと分かんなかったんだけど、いや本当にちゃんと、あいるぜってね目視できたのは本当2週間ぐらい前 が最後かなと思うんだけどね。まあ全然やり手店長はやり手店長で別ですからね。あのメガネ店員は神ですからね。また別枠っていうことで。まあでも言ってももうメガネ店員と同行っていうのはもう 100% ないからね。まあアイドル的なところで、だって例えばさ AKB のね握手会に行って AKB のことねお気に入りのこと握手はするけど、かといって握手したからつったってね、そんだけ近くにいてもう肉体と肉体が触れ合うところにいたとしても、だからといって付き合うってことにはならないじゃない。そっから告白とかもできないじゃない。一緒だよ、メガネ屋さんね、メガネ越しの関係だけど、やっぱそこから恋愛に発展とかなんかそういうお話をしたりとかもうできないっていうねところはもう一緒だから、やっぱりちゃんと人間関係が築けるところでの出会いじゃないと、まあそうそう発展はできないよねって、そういう風に悟りましたから、もうこれは本当に埼玉のアイドルということでね、俺だけのアイドルってことでね応援していきたいという気持ちであります。あと、ラジオネーム、305番さん、パルさん、僕実家暮らしですけど一人立ちできてますよ。あ、そっちの一人立ちじゃないかなってね、お答えいただきましてありがとうございます。一人立ち違いってね、うん、チンポ立てちゃってるだけの話ですからね。まあ一人で立ててねいいんじゃないですか。今日もね、まあ、ラジオは聞いてもらって、ラジオ聞き終わったらね、その一人立ちをね解消させるようなね、そんな行為にちょっと及んでもらいたいなと思うんですけども。で、あとね、ラジオネーム、こちらの方がベルさん。今日も生放送を聞いてるよ。パルさんのアドバイス通り、Android 端末を買ってアプリ開発の勉強中。なのに、Apple の iOS 5をリリースしたので、中断中というね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんかね、iOS、5? iOS5? ね。なんかリリースして iPhone ユーザーとかはね、多分気になってるかなと思いますけど、俺もまだね、その iOS 新しいのにね、バージョンアップしてなくて、なんかめんどくさいね、そういうのね。もう、買ってさ、ダメだよこんなこと、そういう今時のね、本当にデジタル世代はね、こんなこと言っちゃいけませんけど、めんどくさいね。もう買ったらそのまま一生使えるっていうのがさ、一番いいのに、もうどんどん新しくするじゃん。わかんないって難しくて。まあわかるんだけどさ、わかるんだけど、正直なところ、パソコンと iPhone を同期したくないんだよね。同期するとさ、なんかいろいろめんどくさくて、逆に。だから、で、ただ同期しないと、ね、OS、その iOS バージョンアップするとさ、できないわけよ。だから同期させんのめんどくさいからバージョンアップもいいかなっつってね、そんなんで、してないですけどね。まあどっちがいいんだかって話ですよね。まあそんなんでね、まあちょっと今 Android ね携帯の方もちょっといじってるってことでね、まあその辺もちょっと頑張ってね、なんかいいアプリが出たらね、ここのラジオの方でね紹介させていただきますからね、頑張っていただきたいなと思っております。それでは今日のメインだね、こちらが2011年秋アニメレビューのコーナー。まあワンクールに1回ねありますアニメレビューですけど、今回もいっぱいアニメがね始まりました。でまあ一応1話をねまあ大概は見て、でそれでね、ちょっとレビューをしていって、で皆さんのね参考なんかになればななんて思っておりますからね。でもしね俺もこのアニメ見てすごい面白かったりとか、このアニメ面白くなかったというようなね、ことがあればね、メールの方お待ちしてますからね、こちらの方でいただけたらと思います。メールアドレスとあと掲示板の方でねちょっとお待ちしてますけども、でじゃあまず掲示板の方は、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページありますから、そのところに掲示板ありまして、ラジオ用スレその3というねところにお便りいただけますか。あとはメールアドレスが radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでね、お便りお待ちしておりますので、ね、何かアニメ、あとはまあ、俺のね、そのアニメレビューの、うん、それ違くねみたいなね、あれば。で、情報とかもね、一応何かを見ながら喋りたいかなと思うんだけど、そんなに僕もゆとりがありませんから、違う情報を言ってしまったら、そこはね、違うよと修正していただけたらね、ありがたいなというところで、じゃあ早速、ね、まずちょっと前期の、夏アニメからのちょっとおさらいなんですけど、夏アニメでまだ継続して放送している、まあ、2クール目に入ったっていうね、もので見ているものとしてはアイドルマスターと、あとは、回るピングドラム、この2つはね、継続して見てます。面白いのはアイドルマスター。意外と、ね、ゲームもやってないけどニコニコ動画でね、そのアイドルマスター関連のなんかそういう PV みたいなね、あのいろんななんとか P みたいなね、作ってるような動画を見たりとかね、そのぐらいしかしてないですけど、そんな俺でもすごく、まあ、楽しめる。でミキミキが超可愛いってね、ミキミキブヒーみたいな感じになってますから、アイマスは楽しいと。でそんな感じで、まあ、ピングドラムはまあ、うん、惰性で見てるって感じもありますけどね、まあ、展開がねどんどん超展開になっていくから、まあ少し面白くね見れてるかなっていうところで、まず今期、まずリストを上げてきますね。始まって今回見たもの、こちらがアンゴって UN-GO と書いてアンゴ、ギルティクラウン、機動戦士ガンダムエイジ、未来日記、弁当、ペルソナ4、僕は友達が少ない、ちはやふる、真白色シンフォニー、魔剣鬼、玉ゆら、君と僕、ハンターハンター、ファイブレイン、神のパズル、Cキューブ、フェイトゼロ、ワーキング、バクマン2、境界線上のホライゾン、マジで私に恋しなさい、侵略イカ娘ということで、何本だ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21本ね、見てますね。新作で21本で、夏からのね、継続してるのは2本ということで、ま、今週は23本のアニメを見ているっていうね、結構壮絶なんですけど、だからちょっとレビューも長くなるから早くしないとねっていうところあるんですけど、じゃあ早速ね、お話をねしていきたいと思うんですけどね、まずアンゴ、これあのノイタミナで、やってるそのはっちゃんのね、フジテレビ枠のノイタミナ枠でやっているところなんですけど、なんかねあんま面白くないね。ちょっと期待してたんです。ノイタミナ枠っていうのは基本的に期待してるし、まあ、絶対見ようかなって思ってるところはあるんですけど、まあ、言ったら探偵ものみたいな推理ものみたいなねところなんだけど、まあ個人的にはあんまり、うん、面白いかどうかっていうとね、まあ、好みがすごい分かれると思うんだよね。だからね俺はあんまりっていう感じだったかなっていうところで、ただ一応2話は見るけど、うーん3話はどうかなみたいなね、そんな感じで、ただ あれだよ、アンゴは、作ってんのボンズ、エウレカとかね、であとあれだからなんですか、ガンダム00とかでね、キャラクターデザインしているコーガーなんちゃらね、甲賀ユンみたいな人ね、その人がキャラデザとかしてるから、まあそういうところでもね、そういうところのファンの人がね見るのもいいかなと思いますからね。あとはもう一個の言ったみんな枠で ギルティークラウン、これさすごいなんか一回新聞のなんか一面にね広告打ってて力入ってんなと思って、で見たらさ なかなか良さそうなんだよ。作画はすごいいいし、綺麗だし。ただ、面白くないっていう。あんま面白くないんだよなって思ったりとか、あと、なんていうの、俺一番、そのアニメとか映画とか何でもそうなんだけど、その、いいのよ、その、中二病とかでも、あとそういう、ね、フィクションだからさ、じゃノンフィクション、フィクションだよね。フィクションだから、いいのよ、その設定っていう風に言われれば、どんな超常現象とかでも、いや、こうだからっていう風に言われれば、あ、そうなんだっていう風に思って見れるんだけど、ただ、なんていうの、例えばさ、なんか魔法が使えるようになったとか言ってさ、でもその、なんだこれって使うようになるのが普通じゃない、本当はその、初めて魔法が使えるようになっちゃったとか言ってさ、そしたら、ねえ、そんな魔法の名前とかをかっこよくセリフを言ってさ、でもポーズも毎回同じようなポーズで魔法使ったりとかさ、もうこれ何これみたいな、なんでその魔法使えることをなんかもう知って動けるのみたいなさところとかね、もうちょっともう矛盾するし、あと、まあ、そういうの、そういう漫画がね、アニメとかね、そういうのちょっと苦手なんですけど、で普通にもっとなんだろう、よくあるパターンが名前なんだよね。お前いつそれ名前ね、自己紹介したのっていう、なんでお前こいつの名前知ってんのみたいな、そういうところとかがねあったりしたりとか、なんかお前急に慣れ慣れしくないみたいな、ね、そういうのあったりするとちょっと冷めちゃうっていうのがあって、それがちょっとギルティークラウンでちょっと一箇所あったから、うーん、どうかなとか思ったけど、ただやっぱ力の入り具合はねすごいから、一応2話ね見てみようかなと思って、まあ言ってもノイタミナですから、腐ってもノイタミナ枠ですから、アンゴとギルティークラウンは2話まではまず見ようかなとちょっと思っております。で、あと機動戦士ガンダムエイジね、これね、レベル5っていうさ、あの会社が関わってますから今回ね、で、まあ、久しぶりのガンダムなのでね、ちょっとワクワクしてるんですけど、まあ、意外と前評判はちょっとこれ子供向けじゃないとかっていう話も出たけど、意外とそうでもなさそうな、意外となんていうの、本当に王道っちゃ王道のね、普通のガンダムみたいな雰囲気がありますから、うーん、まあ見ていけるんじゃないかなと思って、これも普通に期待しているところはありますね。で、意外とこのガンダム自体がね、ガンダムエイジのそのモビルスーツ自体がなんか結構ファーストの頃のガンダムに近いようなフォルムしてて、意外とシンプルでかっこよくてさ、いけるんじゃないのと思って期待してるんだよね。これはね、ぜひガンダム見たことないっていう人でも全然問題ないし、俺もそんな言ってるほどガンダム全然見てないんだよ。ファースト見て、あとちょろっとね、ゼータ見て、ダブルゼータ見て、それもほんとちょろっとちっちゃい頃見てたぐらいだから、あとはコミックボンボンをね、コミックボンボンよく読んでたから、そこでよくガンダムやったから、ガンダムそれで触れてるとかね、プラモデルとかねとかで、最近のガンダムなんてダブルオーしか見てないからね、他の全然見てないで、シードも見てないし、ウィングとかも見てないからね、そんな俺でも楽しめる、それがガンダムエイジってことだよね。ガンダム未体験の人もぜひ見れるんじゃないかなと思います。で、あと他、未来日記ね、これは漫画でねすごい人気のある作品で、で今回アニメだったということでね、見ましてね、まあ見れそうな、ただなんかやっぱしアニメだから漫画ほどそのまあグロくって言ったらまた誰なんだけど、そこまでその表現はね、過剰表現はできないから、ね、過激な表現はだから、アニメだとちょっともう少しなんかマイルドな感じになるかもしれないけど、ちょっと良さめなね感じの、てかあまりね、今紹介しながらね、あらすじとかね、そういうストーリーとか全部話してないですけど、まあそんなね、まあ、ググってもらってね、2011秋アニメで、ね、ググってもらってね、ある程度そのあらすじとか見えるから、それはもう見てもらって、で俺は、ね、見た中でのね、思ったことを言うだけのね、そういうコーナーですからね、まあ、そんなんで未来日記はね、まあ普通に見ていこうかなと思って、だから、まあ、これをきっかけに漫画読むっていうのもありかなと思うし、で普通にアニメもね継続して、まあ、2話は見てみようかなというところ、まあ、多分未来日記は多分全部見るんじゃないかなっていう感じね。ガンダムエイジも多分全部見るね。あとは、もう一個こちらの弁当ね、 弁当ってあのカタカナで弁で、で中黒ね、点つけて当ってね、カタカナで弁当って言うんですけど、まあ何かっていうと、まあお弁当の話なんですよね。半額弁当をなんか獲得するために争うみたいなね、そういうちょっと熱いね、弁当サバイバル的なね、そんなアニメなんですけど、まあ、出てくる女の子のキャラクター可愛いですし、まあ、ほどほど面白いというところがあってね、まあ、これ継続視聴かなと。まあ、展開がねどうなっていくのか俺もちょっと原作を読んでないから分かんないんですけど、まあ、こんな感じで進んでいって少しなんかね発展していくんだったらね、まあそんなに苦もなく見れるんじゃないかなと思うからね、まあこれはまず3話までね見てみようかなというところで、あとはねペルソナ4で、ペルソナ4はねゲームで有名なペルソナですけど、まあ、これのねペルソナ4がアニメ化されるということで、まあおしゃれアニメですよね、おしゃれゲームからのおしゃれアニメということでね、でまあでも俺ゲームしてないですから、ペルソナ3とかペルソナ4とかやってない中でペルソナ今回のねアニメということでいけるのかどうかなと思ったんだけど、意外や意外、普通に面白いとね。で、あのゲームファンってさ、意外とそれゲームがアニメになるとさ、もうこんなんじゃねえしみたいなで、ちょっとイラってするときあるけど、ペルソナ4はゲームファンも納得の出来なんだよね。なんかゲームっぽく作ってる感じ、なんか結構忠実に作ってる感じがして、その演出とか、まあ一番の演出はその主人公とかがね、なんかそういう技を使ったりとかするときによくさ、ゲームとかにカットインが入るじゃん、なんか目とか顔とかのさアップがさ画面にシュパーンって入ってさ、そういうのがアニメでもね入ってくるから新しいと思って、アニメでなかなかカットインとかねえぞと思ってね、そういうのがあってね、でペルソナ普通に中身的にも面白くて、ただここも一個、山口勝平ね、あのみんな大好き山口勝平のね、が声優をやっているそのキャラクターがいるんだけど、そのキャラクターが、なんでしょう、また自己紹介もしてないのにね、そいつらの名前を知ってるみたいな、なんかその主人公の名前を知ってるとかね、もうそれ何なのみたいな、いつ自己紹介したのみたいなね、その描写はちょっとちゃんと入れといてみたいなね、そういうのがちょっとあって少し興ざめしましたけど、でもペルソナだからね見ていきたいなと。あの前のねペルソナ、あのトリニティソウルみたいなのなかったでしょ、あれは面白かったんです、すごく個人的にね、あの周りのみんなはどうかわかんないけど俺すごく好きでさ、だから、まあ、ペルソナはね、あんま外さないんじゃないかなというところもあって、まあ、ゲームもね俺ペルソナやったのってあれだからね、セガサターンのソウルハッカーズしかねペルソナって触ってないからあれなんだけど、まあ期待ということでね、継続視聴かなというところで、あとはね僕は友達が少ない、これが多分今期一番注目されてる作品なのかななんて思ってるんだけど、こないだなんかね新宿の駅がもう僕は友達が少ないの宣伝のそういう看板とかで全部溢れちゃっててっていうね、そんなのがありましたけど、すごい光景だったよね、もうどこもかしこもがね、新宿駅が僕は友達が少ないのそういうパネルみたいなので埋め尽くされてて、これはきめえと思って、でまあね、そうやって人気があってもアニメになったらどうなのって話あるけどさ、でもねいいと思う、個人的にはすごく面白いっていうか、まあ内容的にはどういうのって言ったら、まあ鈴宮春日の憂鬱焼き回し的なね、うん、鈴宮春日の憂鬱がちょっと超常現象とかの方向に行かないね、そんな雰囲気がちょっとね漂いつつありますけど、まあみんなね友達が少ないというところでね、友達作ろうよっていうね、いや友達じゃ作る部活作ろうよみたいなね、そんなんでなんか巻き起こるね、ドタバタコメディみたいな感じなんだけど、まあねキャラクターが可愛いんだね、で声優も最高なんだということでね、肉 肉っていうね女の子がいるんだけど、肉って呼ばれる女の子が、その子の声が伊藤かなえちゃんで、あのお花ね、花咲くいろはのお花の声やってる人がやってて、ね、かなえちゃんブヒーってなってるんだよね。だから肉かわいいよ肉っていうねところで、もうそれだけでも楽しくで、いろんなパロディとかもねいっぱい含まれてて、うん、お前そのパロディ使っちゃうのかよみたいな、そういうのも面白かったりしてね、意外とね楽しく見てる、もう楽しみにしてる部分があって、ただみんな忘れちゃいけないのがオープニングとエンディングの曲、ね、こちらが今話題沸騰中のね、トム・ファックさんがね、作曲しているっていうね、トム・ファックさん、まあ詳しくない人はね、ググってもらえたらと思うんですけど、カタカナで大丈夫です、トム・ファック、ね、ググってもらうと、まあ、どういうことで今人気になってるかがね分かると思うんですけど、なのでね、まあトム・ファック調のね、音楽がね、またこれがなかなかいい音楽ですから、その辺も見逃せないっていうところでね、今期面白いですね。僕は友達が少ない、ね、これはまあ視聴確定ですね。で、あとこちらがちはやふるね、これね、前になんか漫画のそういう年に1回とか大賞とかね決めるようなのがあって、それとかでなんか大賞とか取ってたんじゃないかなっていうやつなんですけど、ちはやふる、百人一首のカルタの、ね、漫画でアニメでさ、でただね、あこれ面白い、すごい面白くて、で最初ね高校生なのかなのところから始まって、でちょっとね、なんで今そういう状況になってるのかみたいなので、小学生の頃からのね話を今ずっとしてるところなんだけど、いや面白い、もう視聴は確定なんだけど、どうしてもね、いやすごい面白いね、あのアニメなんだけど、この作者っていうのがもうね、許してやれよって話なんだけど、昔さトレース疑惑っていうの、スラムダンクとかのなんだ構図とかね、そういうのを全部まあトレースってその写して、で自分のキャラにね載せ書いて、それで漫画を書いていたっていうような過去があった人なんじゃないかなみたいなね。だからこれ見るたびにいい作品なんだけどね、それを思い出してしまうっていうねところがあって、まあだからそういう意味ではもう基本がねしっかりできてるとね、もうスラムダンクですからね、世界のスラムダンクですから、それをじゃあ模範としてね書いていたっていうぐらいですから、そしたらもう本当に基本ができてますから、で内容が面白ければもう最高だっていうことで、まあ、とてもいい作品なのでね、普通に視聴継続かなっていうところですね。あとは真っ白色シンフォニー、これって何、このアニメはゲーム、エロゲーからのアニメなのかな、わかんないんですけど、で結構そのエロゲーとかギャルゲーからのアニメ化ってさ、まあひどいのが結構多いからさ、これもねそれっぽいなと思ってたんだけど、見たらこれはいけるやつ、ね、これは大丈夫なギャルゲーエロゲーだと思います。でキャラクターが可愛いね、普通に、で声も可愛いしキャラも可愛いし、意外とねエロゲーとかのキャラってさ顔同じだったりするけど、意外とこのねアニメはね同じ顔っぽく見えるけどちゃんと判別できるようなね、しっかりね顔違うから意外といけるっていうのと、やっぱ可愛いで、話の内容もまあそんななんか変な感じもないし、普通に楽しく見れる感じなんでね、今期そういうなんていうの、萌え豚的なね、僕たちの萌え豚アニメはどれかっつったら真っ白色シンフォニーの可能性が高いということでね、ちょっと継続してね見ていきたいなと思ってます。あとは魔剣鬼で、魔剣鬼って魔剣っていうのがカタカナで、で鬼っていうのがお姫様ってね、姫って書いて魔剣鬼っていうんだけど、でこれは書いてるその原作をね書いてる人が武田博光っていうのかなっていう人で、でさ もうこの人ってエロ漫画描いてた人なんだよね。で、俺も大好きなエロ漫画、ツンデロっていうね、ツンデロっていうアニメが、あの、エロ漫画があるんだけど、これを描いた人なんだ。で、このツンデロ描いてる人って、言ったらその、アヘ顔の第一人者っていうか、アヘ顔を描かしたら右に出るものがいないっていうぐらいの人で、なので、いいです。で、パンツいっぱい出てくるアニメなので、まあ、中高生はね、お世話になるんじゃないかなっていうね、ところもありますから。で、ただね、アニメだと、キャラクターデザインっていうか、作画っていうか、なんか中途半端なんだよね。だから、ちょっと厳しいんだけど、でもね、普通に内容的には面白く見れそうな感じがするから、普通のその、エロギャグアニメ的なね、ところあるからね。まあ、継続してちょっと見ていこうかなと思ってます。あとは、たまゆら、ひととせ、たまゆらひととせっていうね、アニメ。で、まあ、あんまり期待してなかったんだけど、なんか名前もちょっと、ね、地味じゃない。だからどうかなって、思ってたんだけど、あの、いわゆるちょっと雰囲気アニメなんだけど、なんかその、ちょっとノスタルジーと、ね、その女の子のその青春みたいなね、ところがあって、なんかね、あの雰囲気すごくいいアニメだから、今回の癒し枠っていう部分ではすごくいいかなと思って。結構、ま、主人公の女の子のね、髪型がちょっとね、あれなんだけど、ま、おかしいんだけど、あんま燃えないんだけど、ただね、この子、ま、高校生のね、女の子の話なんだけど、中学生の頃のね、そういう話もあってさ、で中学生の頃の髪型とか超可愛いのに、なんで髪の毛切ったんだよってね、いうところで、多分みんなね、ちょっと、もだえてるところありますからね、中学校の頃のままの髪型でね、やってくれれば神アニメだったかなっていうのはね、ありますけど。ただ、やっぱしいい雰囲気なので、まあ見ていこうかなというところ。結構見てくね。しんどいね。多いね。で、あとは、君と僕。これがさ、面白そうかなと思って見たんだけど、まあ言ったら、俺からしたら、ボーイズラブになっちゃうかなっていうようなアニメで。で、あの、面白くないんだよね。ね、じゃあ、男と男がイチャイチャしてれば面白いのかって言ったら、そうではないし、で、ストーリー的にも、で、なんなのみたいな、ところがあって、ね。まあ別にこのラジオ聞いてる人で、女性リスナーっていないから、そんなに君と僕を支持する人って少ないと思うんだけど、いたらごめんね。ただ俺は、ごめん、1話で切った。もう、ちょっと、無理だったよね。あんま面白くない。ってか、男と男がイチャイチャしてもいいんだけど、ストーリーが面白くないっていうのは致命的だったなぁと思って。残念っていうね、ところ。もうごめんなさい。で、あとは、ハンターハンター。まあ、有名なね、ハンターハンターですけど、前にアニメやっててさ、で、途中で終わって、で、今回新しくまた始まって、ね、あの、ちゃんと、最初のところから始めて。で、声優とかもね、結構変わってさ、もう一新して、で、始まったんですけど。まだ俺1話しか見てないんだけど、2話もうやってると思うけど、1話しか見てなくて。で、声とかの違和感は、特に俺はない。あの、みんな結構あるみたいだけど、クラピカが女の声すぎるとかね、あったりとかしたけど、まあ別に、女の声だって、ね、あの、声みゆきちですから、全然問題ないですよっていうところでね。で、大丈夫なんだけど。だって言ったって、ね、悠々白書のクラマだってさ、ね、尾形めぐみでしょ？だから、まあ、あんな雰囲気が出れば、ね、クラピカはいいんじゃないっていう部分があるから、みゆきちで全然いいかなとはちょっと俺は思ってるんだけど。で、ただ話の内容が、ちょっとはしょりすぎてる。いろんなね、経緯があって、ハンター試験に臨むっていうのがあるのに、結局、親父がね、その子供をほっぽらかしてまでなりたかなってね、夢中になっているハンターって仕事、俺もやってみたいみたいな。その、ね、気持ち一つで、 ハンター試験に受けに行くっていうね、そんな主人公で、2話は見てないけど、2話の噂では、でも早速2話でそのなんかその意気込みっていうの、もう忘れちゃってるみたいな、ね、そんな超展開になってるような話も聞いてますから、しんどいなと思って。だからまあちょっとハンター試験が面白くなるぐらいまでは見ないで、そっから見ようかなと思って。多分まあいろいろとあると思う、批判とかはねいっぱいあるから、そっから修正修正して良くなる頃から見ようかなと思ってね。まだ前回アニメでやっていたところぐらいまでは、まあ、見ないで、そっから先になったらね見ようかなとか思ってたりするから、まあ一回、まあ1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってからね、もう一回再開かなっていうところ。あとは、ファイブレイン神のパズル、これあれなんですか、マガジンでやってるのかな、俺ちょっとマガジンでやってたな確かね。でなんかパズル、神のパズルって なんだこれと思ったけど、なんかそういう遺跡とかさ、そういうところでそういう、まあ、パズルとかね、なんかあるじゃない、そういう トラップとかさ、でこういう風に抜けていったりとか、こういう確信なんとかがあったりとかね、そういうのとかね、あのやってったりするみたいなんだけどね、わかんない、まだ1話しか見てないからあれなんだけど、だからちょっと2話も見ようかなとかって思ったりしたりしなかったりなんだよね。なんかマガジンとかの作品だと、もう漫画見た方が早くねみたいなところがあって、でなんかわざわざアニメで見ることもなくねっていうのがちょっと出てきちゃったりして、で見るねアニメの本数も多いから、まあちょっと2話を見て面白かったら見るけど、そんなに期待してるのを超えなかったら、切ろうかなっていうようなところかな。あとは C キューブ、これね、キャラクターがね、主人公っていうかそのヒロインの声が田村ゆかりっていうねところもあって、ゆかりファンはね、ゆかり帝国のみんなは見てるんじゃないかなと思うんですけど、まあ俺も3話まで見ましたので、でどうしようかなってところ、一回3話でちょっと落ち着いたからね、4話目どうなるのかなってところで継続するかしないかって感じなんだけど、あんま面白いのって言ったら、そのストーリー性があるっていうよりも、その最初の設定ありきで、その設定を元になんかね、話が進んでいくっていうような形だから、でもそっからなんか進展するのとかなんかあるのって言ったらどうなのかしらっていうのがあるから、ちょっと、4話見て切るか切らないか決めるっていう感じ。ただそのなんか、ライトノベル的なねところはありますからね、まあ、見てもらって判断ってことだよね。ちょっと俺はわからないねってところ。あとはワーキング、これ2期ね、第1期ワーキングありましたけど、これの2期ということでね、1期は相当面白かったんでね、2期期待してましたけど、まあ、相変わらずなワーキングな感じで面白くて見てます。今2話までね見ましたけど、まあこれは継続視聴だよね、安定してる、もうおそらく今期のアニメで一番安定してるんじゃないかというね感じで、意外と2期になるとさ、ひどいのあるじゃない、南家とか、ね、そういう風になんなかったから、ね、だからいい、あんな感じがちゃんと2期でね続いていくっていうのはね、とてもいいことだからね、ワーキング2期ぜひね、1期見たことない人いたらね、1期見て、でそれから2期見た方がねやっぱし面白いと思うからね、でそれで全然なんて満足してね視聴できるかと思うからね、まあ、おすすめっていうところです。であとはバクマン2、まあ、バクマンの2期だね。でこれも楽しく、まあ俺原作がもともと好きで、で見てますから、で結構声がね、声優があんまりなんか好きじゃないとかっていうね、なんかそのキャラクターに合ってないとかっていうので切った人とかいっぱいいるだろうと思うし、あと作画がねちょっとその顎がとんがりすぎてるとかね、なんか変ななんかフォルムしてるとかいっぱいあるけど、まあ、その辺はね愛嬌ってことで、普通に演出とかね、演出とかで全部カバーして面白く見せてくれてるからね、バクマン2期もね面白く、だから1期がちゃんと面白く見れてればね2期は楽しいかなと思うし、ただ原作を見てない人でもまあ あ、原作を見ててアニメ見てなかった人でもね、だったら途中から入ってもわかるから、まあそれでね、普通に面白く、いいアニメですというところですかね。まあ、継続視聴ということで。あとは、境界線上のホライゾン。これが、今季、どうなんですか？ダークホースなんですか？結構、まあでも注目されてる作品だなとは思うんだけど、ライトノベルで、多分相当人気なんでしょ？ライトノベル最近読まないからちょっとわかんないんだけど。で、なんかね、ライトノベルって結構、ちっちゃくて、薄くて、みたいな感じがね、結構あったりすると思うんだけど、とてつもなく熱いんだよね、これね。で、上中下巻とかそんな感じでなんか、あるのかな、シリーズがね。よくわかんないんですけど。で、1話、まあ2話まで見たんだけど、1話を見る限りでは、ちょっと面白そうな雰囲気。なんか、世界観とか、キャラクターとか、キャラクターも可愛いしね。で、何より、キャラ、その出てくる、ね、ところの先生、女の人のキャラクターなんだけど、先生が超可愛い。なので、見ていこうかなとかって思うんだけどさ。あとはまあ、普通に見れそうな感じがするから、まあどうなっていくのかな。ただキャラクターが多いから、うん、ちょっとよくわかんなくなってくる部分あるけど、で、アクションのね、シーンもね、結構力入ってるし、まあ、ストーリー的にもね、今後どうなっていくのか分かんないけどね、面白いんじゃないかなってことで、継続視聴予定というところかな。あとは、マジで私に恋しなさい。これエロゲー、ね、エロゲーからのアニメかなんでしょうかね。マジ恋っていう、まあ、略でねやってるアニメですけども、でこれはね、絵がなんか俺が羊で、羊が俺でみたいな、なんかそんなあったでしょ、わかんないけど。あれ作ってるところなのかな、よくわかんないですけど。で、絵的には、まあ、みたいな感じの絵で。で、内容がね、ちょっと微妙かなって1話見る限りでは思ってたんだけど、まあなんとか見れてさ。で、2話も見たらさ、2話意外と見れると思って。で、キャラクターがやっぱしこれも多くてさ、お前誰が誰なのか全然わかんねえぞってのあったりするんだけど、でも、まあ、なんとか2話まで見たら、面白くなってきそうだなと思ってさ、まあ、でもこれも結局は、学園ドタバタコメディなんでね、なんか、これから先にどういう風にストーリー進んでいくんだろうっていうのは特にないかとは思うんだけど、まあ、普通に、ちょっとお色気もあってね、面白く見れるんじゃないかななんてね、思うから、3話、4話、5話ぐらいまでは見ようかなと。で、そこで、なんか、面白い展開になっていけばね、継続かなと思うけど、そうでなければね、もしかしたら切っちゃうかもしれないけど、現状は楽しく見れてるかなっていうところ。あとは、侵略イカ娘。侵略イカ娘は、一期がね、まあ、オチのないアニメっていうことでね、有名なイカ娘だけど、まあ、イカちゃん可愛いですからね、それだけで見ていたって部分はあるけど、この2期ね、イカ娘なのにね、ちゃんとね、オチがあるんでね、書く話にね。だから、今回結構普通に面白く見れてる部分があるんだけど、ただね、なんかの事情かわかんない、大人の事情かもしれないですけど、3話4話、じゃあ4話5話っていうか、その、次の放送、またその次の放送、2週ね、なんかイカ娘、テレビの放送お休みなんだよね。何なんでしょうかっていうね、ちょっと探りを入れてしまう部分はありますけど、まあイカちゃんは普通に気楽な気持ちで見れるアニメということでね、貴重なアニメ枠ですから、まあ、継続して見ていこうかなっていうところかな。もともとちょっと2期はね見るつもりなかったんだけどね、意外とね見れたからね、見ていきたいなというところ。あとは最後かな、フェイトゼロ。これがね、まあ人気のフェイトっていう話で、まあ、これもエロゲーじゃエロゲーなんですけど、まあ、エロゲーのくくりにしたら怒っちゃうような人がいっぱいいますけど、前にさ、なんだろう、ニトロプラスっていうその会社があって、その、マドカマギカとか、ニトロプラスかな？で、この間までやっていたやつだと、シュタインズゲート。これもニトロプラスでさ、で、シナリオっていうかそういうの書いてんのが、その、ウロブチゲンっていう人。で、フェイト って、フェイト・ステイ・ナイトっていうのは多分一番最初の作品なんだけど、これのシナリオ自体を書いてるのは、うろぶちげんなのかな、わかんないですけど、とかで、まあ、そのニトロプラスが作っているみたいで、で、まあ、そのね、フェイト・ステイ・ナイトっていうものがあって、それの、なんていうの、前のお話っていうのは、その過去のお話みたいなのが、その続編で出て、それがフェイト・ゼロなんだけど、で、俺、フェイトってやったことがなくて、ゲーム。で、アニメの方もね、フェイト・ステイ・ナイトってあったんだけど、それを見てなくてさ、で、劇場版とかもあるんだってね。だから、相当すごいというところで今回ね、フェイト・ゼロをね、アニメ化ということでね、で、前評判がすごく良くて、もう作画とかね、すんごいもう、アニメなのに劇場版レベルでちょっと頑張ってるぞというところですごい盛り上がってて、でただね、その本当の一作品目フェイトステイナイトをゲームしてないじゃん、アニメ見てない中でフェイトゼロ見ちゃっていいのかというところだったんだけど、ちょっと友達に聞いたら、まあ言ってもその時系列で言ったらフェイトゼロの方がね先の話なわけだから、フェイトゼロから見てステイナイト言ってもいいんじゃないって話はあったの。なんだけど実際フェイトゼロを見たら、その友達ももうフェイトステイナイトのもうネタバレが盛りだくさんだとね。まあ、変なこと言ったら本当にフェイトステイナイトのそういうもう本当に確信っていうか肝の部分を先に言っちゃってるぞと。だからフェイトゼロはまず見るなと、ゲームをやれと。でそれからゲームクリアしたらフェイトゼロをアニメ見ろと、そういう風にね、言われまして、なるほどって。で、その周りに聞くとね、フェイトステイナイトっていう作品、まあアニメは相当ちょっとダメだったっぽいんですけど、ゲームは、その、今までやったゲームの中で3本の指に入るレベルでフェイトステイナイトってのはすごいぞと。いや、本当にいい作品だと。いうことで、まあ近くにね、いる人間で、まあ2人聞いたんですけど、その二人が、まあ、三本の指に入ると、ね、言うから、そんなにいい作品なのかと。相当だね、ゲーマーな人は言ってましたから。そうしたら、じゃあ、フェイトステイナイトやろうかなと思って。で、やり終わった頃にね、フェイトゼロのアニメが終わって、そしたら、フェイトゼロは DVD で借りてね、それで全部見れば、いっぺんに見ればいいじゃん、みたいなところでさ。で、もともとフェイトって、パソコンで出てたんだけどさ、その後 PS2 で出て、で今だと PS2 のザ・ベストとかで出てるから2400円ぐらいで Amazon で買えるから、じゃあこれ買おうかなと思ってね。で今 Amazon の欲しいものリストに入れてありますからね、まあ、近々ね買ってやっていこうかなと思っているというところで、Fate Zero のね、オープニングの曲、これがめちゃくちゃ良くてさ、本当に。で、これをね、もう、まあ、例えば、まあ、ニコニコ動画とかでね、そのオープニングのところとか切り抜いて、まあ、動画アップされてたりするんですけど、まあ、これが違法なのかどうなのか、ね、宣伝になってるのかどうなのかはちょっとわからないですけどね。とかを、まあ、リピートして聞いてるよね。1分半ぐらいのね、ところなんで。だから、もしかしたら、ね、この、そういう宣伝効果があって、俺が久しぶりに、ね、CD を、ね、買っちゃう、もしくは借りちゃう、ね、とか iTunes ストアの方で、ね、曲200円とかで買っちゃうとか、ね、可能性ありますからね。まあそのぐらいヘビーローテーション聴いている、とてもいい感じの、ね、曲だったのでね、 Fate Zero は本当アニメ見たいんだけどね、リアルタイムで。ただ見るなと、ね、そういうお達しが来てますからね、ゲームしてから見ようかなというふうに思ってます。そんな長い、超長いアニメレビューということでね、もう今日も時間が来てしまいましたけども、ね、もう1時間やっちゃいましたからね。まあ、そんなんでちょっとお便りいただいてるからね、お便り読んで、そんで、あと今日ね、ちょっといろいろと話をしていけたらと思うんですけども、ラジオネーム、ベルさん、バクマンはコミック全巻を大人買いしたので、見ないつもりだったけど、ついつい見てしまう。アニメ3話の中井さん、この頃はダメなところもあったけど、結構いい感じだったのにな。一体どこで道を間違えたんだというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、今週の、ね、バクマン、 中井さんかっこよかったんだよね。あの頃ね、漫画に情熱を向けている頃がね、中井さんにもありましたっていうね、ところで、まあ、ネタバレになれない、ならない程度にね。でも中井さんはもう、頑張ってるから、ね、今も昔も。今後もちょっと中井さんには頑張ってもらいたいなっていうね。ちょっと、俺たちに近いじゃない、中井さんって。だからね、その辺は応援してるんですけど、いつか中井さんがね、なんか、そういうジャンプのね、忘年会とかで、ちゃんと集まってね、みんなとね、なんかシャンパンとかをね、飲み交わせる日がね、来ることを祈ってますけども。あとは、そうですね、まあ、そんな感じのところで、今日のね、アニメレビュー、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、長いよね。まあ、多かったから。で、まあ一応今回ね、いっぱいあったから。で、どれ見たらいいのって話になっちゃうけど。じゃあ3つ、ね、3つ、これだけ見とけっていうところか。言うと、機動戦士ガンダムエイジ、僕は友達が少ない、あとなんだろうな、あときついね、まあそのぐらいでいいんじゃないかね。本当に一番王道行くんだったらその2つ、ガンダムエイジと僕は友達が少ない、でこれだけまず見といてもらって、でまだそこでそこからね、ゆとりのある人は、ペルソナ4とちはやふる、真白色シンフォニー、玉ゆら、あと境界線上のホライゾン、まあ、この辺かなね。その辺を見とけばと、ね、あとはまあまあさらにね、時間にね、まだゆとりがある人はマジで私に恋しなさいとかイカちゃんとかね、あとはそうか、ワーキング見ないといけないですね。ワーキングも鉄板の方に入れといてもらって。とかかな。ね、ちょっとまあその辺がいいかななんてね、思いますから。まずは、アニメ見ない人は、ガンダムエイジと、あとは、僕は友達が少ない。この2個をね、押さえておきましょう、ところ。で、ね、今回ちょっとアニメレビューしていない、ラストエグザイルとかね、ありましたけど、これも、一応2期じゃ2期なんでしょ、まあ、1期とそんなにつながりはないから2期から見ても平気だって話なんですけど、でもやっぱりね、1期があるものは1期を見てから見たいっていう部分があるからね。ただラストエグザイルってね、名前がエグザイルだからって、ね、ドキュンだろうみたいなのじゃなくて、普通に名作として歌われる作品としても有名なね、ラストエグザイルってものですから、これ本当にいい作品だと思うのでね、これもちょっと一気見る機会があったらね、見たかったんだけど、本当にその辺はいい作品かと思うんでね、いつか俺が一気見たらこれをね、また DVD 借りてみたいかなと思っております。いやー、そんなんでもうずっとアニメの話してて喉痛いんですけど、じゃあ今日もね、1時間ぐらいちょっと今経っちゃいましたからね、お別れのコーナーで、こちらはね、ちょっと読めなかったおたりとかね、あと喋りたかったことで、これの辺をね、つらつらとね、喋っていきたいというコーナーなんですけども、じゃあおたりね、ちょっといただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネームコラソンさん、パルさんこんにちは、あ、はい、こんにちは、ブログやり始めて今日初めて説教中の被害に遭いました。あの人たち突然来ますね、びっくりしました。天高くから見下ろすあの神々しさには引きました。そんな中、パルさんは心折れることなくラジオを続けていて尊敬をしています。あと、僕は友達が少ないに出てくる、柏崎瀬奈ってキャラが可愛いかと思いました。キモオタ確定ですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。はい、僕は友達が少ないに出てくる柏崎瀬奈っていうのは肉ですね。さっき言ってた俺が、肉って言ってたね、女の子。ね、肉部品みたいなね、感じの可愛い女の子なんでね。本当に、アニメ見た後にね、速攻で、肉のね、エロ画像をいっぱい探してね、それでオナニーしましたっていうのは内緒の話ですけど、そのぐらい可愛い。ね、声も可愛い。伊藤かなえちゃん可愛い。ね、肉ペロペロっていうね、話なんですけどね。今回ちょっと幼女枠が少ないからね、幼女ペロペロっての少ないんだけど、フェイトゼロに出てくるね、 可愛い幼女がいてね、そこはペロペロ。あの、オープニングとかね、例えばニコニコ動画とかでね、そのフェイトゼロ、まあ普通に公開してますからね、無料で。で、公式の方で無料で放送してたんですけど、そこのオープニングとか、その幼女がね、出てくるシーンがあるんですけど、そこみんながペロペロっていうね、弾幕を打ってますからね、そのぐらい可愛い子が出てくるかな。ね。そのぐらい、今期のね、幼女枠。そんなんで。で、さっきのちょっとお便りね、ブログをね、始めて、それで、説教中が来たと。ね。まあ、ありますよね。その、ブログに対して、もうその天高くね、上の方からね、見下ろすように、ね、君そんなことを言って恥ずかしくないのみたいな、こうだよ普通みたいな、いう奴らがいますからね。そういうのに、ね、説教されると心折れちゃうっていうね、ありますからね。で、まあ、俺のね、このラジオは、説教されてるわけじゃないからね、ちょっとバッシングだったりもあったりしますけど、まあ、あとは、本当に、このラジオをね、だって変なんです。1時間とか聞いてくれた上で言ってくれるわけだから、ね。だから、それは、その人が本当に思ったことだから、それを受け止めて、そこ改善したら、さらにいいラジオになるからね。そういう意味で、ぜひね、参考にしてね、まあ、やっていけたらなとは僕は思ってますから。なので、まあ、折れますよ、心はね。一旦折れます。一旦折れた後の骨は、ね、より頑丈になって、ね、帰ってきますから。そういうところ、ね、あると思いますよ。頑張ってね、ブログは続けてもらいたいと思っております。では、ちょっと他のお便りいただいていて読めるかな？ラジオネーム、肋骨さん。パルさんこんばんは。テストが近いんで、まだ先週の分全部聞いてないです。残念です。しかも今日も生で聞けないんです。テストが終わったらまた生で聞かせていただきます。今日はパルさんに質問です。パルさんはクソ緊張した時どうやって対処してますか？答えていただけたら光栄です。じゃあ僕も勉強頑張るんで、ラジオ頑張ってくださいというね、お便りいただきましてありがとうございます。緊張した時にどうやって対処してますかというね、話なんだけど、緊張したら足が震えるよね。うん。だから、無理。対処できないね。その、もう足の震えをどうやって隠そうかっていうので精一杯になってるっていうぐらいのね、対処の仕方ですから。いや、ほんと無理だって。緊張しいだからね、すごくね。だから、どうしたらいいんでしょうっていうのは僕が聞きたいんですけど、だこれはね、その心理状態的なものはね、その、今のその自分のできることよりも、さらにすごいことをしようっていう風に考えちゃったりとか、ね、今その自分にできることよりも、ね、さらにできない感じになっちゃったらどうしようっていうさ、まあ、多少なりとも自分をよく見せたいっていうことが元で、で緊張しちゃうのね、結局。だから、本当に俺は俺でいいんだと。まあ、人前で喋るにしても滑ってもいいんだと。とか、そういうのをちゃんと受け止められるような人だったら緊張しないと。だから本当にマイペースな人は緊張しないっていうところなんだけど。でもやっぱさ、ねえ、じゃあ例えばそのテストだってさ、勉強すごい頑張ったと。ただ、ね、やっぱりその、絶対じゃないからさ、ね、100点とは言わないけど80点以上取りたいと。でも、なんかうまくいかなかったら、ね、点数取れないんじゃないかってね。で、緊張しちゃったりとか。かといって、まあ普通に実力を出せれば80点取れるけど、かといって、なんかミスって30点とかになっちゃったら赤点取っちゃったらどうしようとか、いう風に考えたらさ、やっぱり緊張しちゃうからね。あと、それこそさ、その、普通日常だったら何回もチャンスあるから、ね、緊張しないけど、その中間テスト、期末テスト、それこそ受験とか、あとその資格試験とか、本当に数少ない試験になってくるとさらに緊張しちゃうし、そんなスポーツだって全部そうだしさ。だから、まあ、緊張はするからね。まあ、あとは場数を踏むっていうのも一つかなと思うから、まあ、難しいですね。永遠のテーマですからね、本当に。僕らみたいにちょっとメンタル弱人間にはね、何とも言えないですけど、まあ、場数をこなすっていうのは一番いいかもしれないね。そうすればさすがに、だって、毎日、俺たち、うんことかしてるじゃない。う うんこするのにも緊張してないもんね。うん。まあ、ちょっと肛門は緊張してますけど、だから、もう毎日、それと同じようなことを続けていれば、そのことに対しては緊張しなくなると思うけど、でも他のことに対してはね、やっぱしまた初めてやるやつは緊張しちゃうかなと思うから、まあ難しいところですよねって話なので、まあ、何度も繰り返すと、ね、同じこと同じ状況で、そうすれば緊張はなくなるんじゃないかなっていうふうに思ったりするけど実践はできませんねっていうね、お話、ね、ありがとうございます。じゃあちょっとね、今週他ちょっと話したかったことをね、話していきたいと思うんですけど、今週ね、男二人ね、男友達とね、マンツーでね、スイーツのケーキのねバイキング行きましたよね。まあ、それ普通にメインで話せよって話なんだけど、であと家でね、うんこしてる時にね、目覚ましになっちゃって、ケツ拭いてられないね状態でね、ケツを拭かずに目覚ましを止めに行くっていうね、ことがあったりね。いや、放置しとけよって話あるんだけど、もう俺んちの目覚まし超なんかサイレンみたいな音がするからさ、近所に迷惑なのでね、すぐ止めないといけないっていうところでね、うんこ吹かずに、ちょっとねトイレが出てきてしまったりとか、あとは FX ね、まあ、この間ね50万円までね、原資が戻ってきて、で一応20万ね引き出して、で、残りまたね、30万でね、始めようっていうところで。で、今月はね、今週か、資産が38万までね、増えましたから、1週間で8万円増えたっていうね、ところで、もしかしたら来週、再来週ぐらいには、本当の最初の原資68万までね、合計で達することができるんじゃないかというね、ところありますから。で、そこになったらスタートラインですからね、ここからが俺たちの物語だっていうね、のなりますからね、ちょっと期待してもらえたらなと思います。あとは、ゲームが、ちょっとこれからいっぱい出るっていうことで、ゲームが欲しいなっていうところなんですけど、まあ、フェイトステイナイト、これも買いますし、あとはね、どれだろう。Xbox で、ガーディアンヒーローズって昔ね、セガサターンであったゲームなんだけど、これが800ゲイツポイントで、配信され始めてね。で、これがちょっとやりたいなっていうのと、あとは、10月12日に、10月12日?あ、それがガーディアンヒーローズか。で、その後は、11月2日に、バトルフィールド3っていうね、FPS っていうなんか、戦いの、戦争みたいなのあんじゃん、一人視点みたいなやつでさ、それでね、鉄砲撃ったりとかする、ヘイローみたいなね、ああいうやつなんですけど、バトルフィールド3っていうのがちょっと欲しくて、まあ、買ったらまた言いますけど。で、12月13日には、スパ4アーケードエディションのバージョンアップがあるから、いろいろとね、キャラクターの方のバランス調整をしてね、ちょっと出るっていうところなので、またこれは出たらやりたいなって思ってるので、ちょっとね、ゲームラッシュ始まりだなと思って。で、まだシュタインズゲートをまだクリアしてないからね、結構溜まってきたなってところ。なのでね、ちょこちょこ時間をね、見つけてはやっていきたいと思います。あとは、ユニクロのさ、ファーストリテイリングっていう会社がさ、GU っていう、まあ、ユニクロよりも、もう一段階安い、ラインナップで、ちょっとその服の方を提供していきますよみたいなね、そういうお店があるんですけど。で、GU 行ったらさ、すごく、なんかちょっとね、見ると、今のユニクロの商品よりも、GU の商品の方が、なんかね、いいんだよね、見てて。で、値段も、ね、商品が良くて値段も安くなってるから、すごいなと思って、GU と思って。で、まあ、秋ね、秋になったからもう着る服なくて外にも出れなくて困ってたから、GU で、まあ、ちょっとね、上の服を3つ、で、ズボンを1つね、買って、まあ、これで秋はね、外出れるかなってところでね、いいんですよ、別に。ね、そんな、おしゃれセレクトショップとかで買わなくたって、もう GU でいいんですね、僕はね、本当に GU で自由に生きていきたいってところね、ありますから。まあ、そんな感じの、ね、ところですね。長いね、ラジオね。大丈夫ですか、これね。 じゃあ、あとちょっとね、一個お便りね、読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム、音のない森さん。パルさんこんばんは。パルさんはモテキという映画を見ましたか？僕は彼女と見に行ったんですが、映画の中でテンガが出てきて、彼女にテンガって何？と聞かれた時には、パルさんを連れて行きたかったなと思いました。パルさんもモテキ見てないなら、メガネ屋の店員さんと見てみてくださいねというね。で、あと、ハンターハンター始まりましたね。僕は悠々白書も好きです。僕は前のハンターハンターのアニメの声の方が好きでした。パルさんはどうですか？見たならレビューしちゃってくださいねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。で、ハンターハンターのお話はね、まあ、さっきの通りではあるんですけど、まあ、声はね、声はいいんです。前の声もね、ちょっとね、時間経ってたんで忘れちゃってる部分はあるけど、まあ、ストーリー展開だよね。ハンターハンター自体は好きなんだけど、そのストーリーの展開の仕方がちょっとアニメは雑になってるかなと、今回のはね。前のやつは結構丁寧だった気がするんだけどね。あ、そこがちょっと改善されれば、ね、いいアニメなんだろうなっていうところ。で、あとね、モテキの映画は見てないんですけど、まあ、テンガが出てきたところでね、まあ、僕もテンガ2としてね、これから頑張っていきたいところありますからね、ぜひね、テンガ役でね、出たかったなってところなんですけど、着ぐるみかぶってね。で、ちょっとね、近いうち、まあ、フェイトステイナイトはアマゾンで買う予定なので、で、これをね、一緒にテンガも買おうかなと思ってね、まあ、来週あたり、テンガの話ができるんじゃないかなというところでね、新しいね、ニューテンガ情報をね、皆さんにお伝えしたいなと思っております。じゃあ、そんなんで、今日長くなっちゃったね。まあ、そんなんでちょっと1時間過ぎてますからね、今日この辺でということで、で、来週なんだけども、来週は、10月23日の日曜日、またね、23時からね、やっていきたいと思います。で、来週もう149回で、その次はもう150回、また記念放送がね、スペシャルウィークありますから、スペシャルウィークは、11月か、ね、頭にありますからね、まあちょっとどんな放送しようかななんても考えつつね、やっていきたいと思いますからね、またなんかね、アイデアとか、なんかそのスペシャルウィークやってほしいこととかあればね、お便りもね、どしどしお待ちしてますからね、送っていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もアニメレビュー長かったね。次回はアニメレビュー少なくしたいと思います。じゃあそんな感じで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。